どうでしたっけ、
コネオクって言ったら、
まあ、初来日公演、
初来日、
まあ、来日はなんか
来日は
山口さんみたいなことしてたけど、ライブは初めて、
一番遅い祭り
の、すごかったね、すごかった、ボリュームがね、
伊勢うどんはね、
なんか
俺もさ
見たら75分ぐらいですよ、ね、短かったよね、
しょうゆみたいな
感じでけど、まあ、まあ満足
いやいや
でしょ、あれ
だから腰ぐらいだって、
いや、なんかこれもはちょっと気をましたけど、なんかディアンデルにも
今
日なんか良かったかもみたいなこと言ってたけど、
まあね、選べられないけどね、
うん、あんなのね、
ま
あ、
似てるといいけどね、
状況が今とは違うっていうのが、まあ、例のあれがあるから、
ね、自分の状況は自分が
赤くもあるよ、まあ、あんまちょっと楽しめきれない部分があ
るんですけど、時間的にも
1年前だと、まあ状況的には落ち着いてないんだけど、まあ、レンタカー早く借りないとアンコール押すし、
僕の素敵な、
そうそうそう、ちょっと長くやってほしいけど、あのちょっと時間見ながら、うん、結構あれだって終電ギリだったよね、
終電
だってさ、
ディアンデルの
時ね、8時スタート、
そうそうそう、ディアンデ
ル、まずは8時スタートがさ、確か9時、なんか、
まあ、40分遅れです、
そうだよ、
ね、ここから来た人は
ちょっと練習したり
やな、自分の足を失った足なんで、
うん、まあ今回は、そうね、
今回はまあね、あの家庭の20分押しだけど、
そう
だ、ディアンデルに比べたら、まあ、優秀です、
まあまあまあ、まあ20を押した、
まあ、全国から
20をね、
まあ、
そう、あっという間でした、あっという間の20分でした
まあ20分ぐらいならちょっとこう会場入って、うん、そこ音楽聴いて、うん、あ、こういうような、多分ドレイクとかが流れてる、うん、
まあ割とポップなね。
そうね。
ギャンデルの時は40分の続けの J ディラー。
ほぼ J ディラー。
はい。
まあ、なんかアッシャーが流れたりとかしてたから。
で、まあまあ、まあ、割とポップな感じで。
多いっちゃ多い
で。まあ、暗くなったら、まずはプリンスのキスというね。
あれは、知ってた演出って。
で、知らない。全然知らないけど、あえて調べないようにしたの、やっぱり。まあ、耳には入ってきたり、うん、目には入るけど、そんなに深く調べたらちょっと分かっちゃうかなって
感じで、
あえてね、まあ、そういう前振りとかは入るけど、うん、でまあ、全部フルで流れてるからね、フルで流れて、そこからまあ、キスと、うん、無題状態の中で、まあ、メンバー、
そうね、
それ以外が、
もう普通に暗くなって、うん、プリンスのキス流れて、で俺らも話してたじゃん、うん、その前のさ、うん、そのステージになる前までの音楽でプリンスが流れないのかなって話してたじゃん、うん、全くそれまではなくてさ、
いきなり暗くな
って言ってたら、まあ、いきなり暗くなって、
ナップで
ミスも、
おじいちゃんおばあちゃん
に
言う
のは、
選
曲
ね、
選曲の意味を込めてっていう
のが
あると思うけど、選曲がなんかすごいマックスルっぽい、
そうだね、
2回ぐらい行ったんだけど、
完璧には終わらない、
最高
もうベニスのキスが一番手がかりなんて、もうそんな嬉しい、
そうだね、まあ音楽、まあ、ちょっとインスト的な感じで始まった中でね、
初回ではありませんけど、まあまあ初め多分ほとんどの人が意外で、ね、すげえ盛り上がってる、
2曲目いきなりバッドハビットという、う
ん、
今回は
今年のシングル
の、まあ、発売のツアーでもある、うん、一方で、初来日という曲をして、もう今までの、うん、いろいろな、うん、
やってた。もっと左の方よ。
まあ、俺もそれはちょっと、聞いててさ、結構、他のとこで、サムシンサムシンやったとか、っていうのは、なんか、あの、リスの思わずとか、やれるんじゃないかっていうのは聞いてたから、けど、まさかこんなにメドレーでやってくれるとかっていう、 ぐらいの、うん、このヒット曲メドレー、
うん、もう本当に終わった後のツイッターだよね。
マジプロシーフィールになればいい
な。逆に言えばまあ、ね、ほとんどのところ
はそうだね、うん、あと、うんね、意外にやっぱみんなプリティングスが聞きたかったっていう。だからもう本当あと聞きたいのはそこ。
銀行行って
俺ライフタイムも聞けたし、
あれ何なんだろうね、あれ感覚はよく分かる。
もう本当にお腹いっぱいっていう。で、レイクバイザーオーシャンもやったし、ああ本当にね、すごいメドレーだったなって。ここまでやるの。
ホッチも言ってたけどね、もう20年かかってここまで来るのに。
言ってる。
ホッチ自体は俺は。個人的にはあんまり知らなかったんだけど、なんかこの収録2010年からやめてたんだよね。その時に最初音楽の紹介みんなが知ってた、一人、まあ、一役のニュースを紹介してっていうのが一番最初にシュードマックスで紹介したん
だ。そうだね、うん、確かそうだよね、うん、あの時に2009年、うん、ちょうど時期的にはそのあのバッドハビットが違う、ブラックサマーズナイトの第1部が出た時、
そうだね、
うん、出た1年後ぐらいだった、うんうん、
そうだね、
で多分それとまあもうちょっと前からそのなるとか、まあ、そういうのちょっと聞いてて、でまあ、久々に、まあ、ディアンジェロが全然出さないから、でマクセルが久々に出しましたよっていう紹介で多分2009年から
、まあ、活動してるよっていう、うん、
そう
な
んです
ね。まあ、じゃあそこからまた長かったんだ
よね。うん、3部作を出さないと、あとなんかレーベルとの契約であと3枚出さないとっていう時に3部作を作る、でブラックとサマーとナイトで出るって言ってて、まあなかなか2枚目が出なくて、
大体 R&B のね、ネオソウルのアーティストはどういうところがあるのか。でもまあなんかインタビュー見たけど、やっぱりネアネルって似てる、
似てる、そこは似てる、
うん、あとなんか不安になるみたいなのもあったんでね、うん、もう一回出した
らそうそう
やり直し聞かないしみたいな、
まあ、それが音として残るのが怖いみたいなことはすごい言ってる。
まあ一応三部作の最後のやつもそんなには待たせないみたいなことは言ってはいるけど、うん、まあ待つんだろう
まあね、2作目もそんな待たないとは言ってたし、もうできてるって言ってたから、あの時で、うん、で、2009年だから7年、7年もまた出なかった、
うん、まあ一応その、まあ、1作目のブラック、
うん、
ブラックの方はまあちょっとまあ、ダークな感じっていうか、そういうところかな。長野が2001年で、
そうだね、
そこからまあ8年ぐらい経って たっていうのがあって、メンバーだとか、うん、音楽だとか、うん、まあ、あと声だとか、
うん、
なんかちょっと変わったのかなっていうのも、
そうだ
ね。
多分ナウとか、この辺の時代っていうのは、本当に90年代、あれ2001年ぐらいか。もう本当にあの何だろう、あの頃のちょっとムーブメントじゃないけど、ブール出たのって2000年だよね。多分あの頃一旦すごいこうレオンソウルがこうジル・スコットとか盛り上がってきて、いつかムーブメントになるかっていうぐらいの手前で、R&B はそのそっちに行かずに、俺の見解だけど、R ・ケリーとか、ああいう方がすごい盛り上がっちゃって、なんか、いまいちこう、下火ですごい、あそこから伸びがなかった、まあ、シーン的にはあったんだけど、セールス的には。みたいなのが、なんか、R ・ケリーの チョコレートファクトリーのなんかクレジットに書いてあった気がする。お買いですみたいなのが。あの頃ソウルクエリアンズがすごいいい形で盛り上がって、ネオソウルが盛り上がるかなっていう時に、いまいちいかなかったのに。
今回そこ変わったんだよね、多分世界がね、何だったんだろうかっていうのは、
そうだよ
ね、あるけど、
それはその場で
面白いの
は、
その今日も歌ってるコーチネイト、
全くだから、
これはアルケリーの曲ですね、
そうだ
ね、っていうのもちょっとね、面白い、つながりはあるけど、なんか、オリオ参加のメンバーもそうだけど、そのジャズの。
うん、
ゲームの現代的なロバート・グラスとか、うん、エクスペリメントのような、んまあ、そういう、まあ、今ある意味再生産とか、うんうん、そういう面が崩れて、うん、なんか今の流れにも合ってきてるし、うん、だけどディアンジェロの新聞もそうだったけど、うん、なんだろう、完璧に乗り換えるではなく、うん、自分のね、得意分野というか、やりたいことが、うん、さず
似てるようでちょっと違うんだよね。メンバーもすごい、ほぼその、キーをハロルとか被ってるけど、違うんだよね。
全然違う。
ね、うん、ドラムだってグラスパーの、その、クリス・デーブがディアンジェロのとこに生きるし、かといってその、マクセルのはエリック・ホッチがいるけど、うん、まあ、違うよね、うん、似てんだけどね、
やっぱアーバンソウルじゃないですか、
そうだね、うん、ちょっと違いがある
よね、社会的な、うん、でなんか今日あの車も知らないんだけど、ギターの人だけ白人でさ、ホットデイビッド、
うん、
あの人と、うん、あの今回来てなかったけどスチュアートマシンマンっていう、
うんうんうん
その人の発言だけど、その人とはずっとやってるけど、ファンの時に。で、シアート・マシューマンは、イギリスのシャーデー、
うん、
シャーデーのバンドのメンバーみたいで、
プロデュースしてたんです
か？結構プロデュースしてて、なんかスイートバックとか自分のバンドとかも持ったりして、なんか俺もちょっと聴いたんだけど、
うん、
すごいかっこいい。うん、すごい マックスウェルの曲作ってるんだなっていうのがすごいわかるよね。まあ、スムースジャズ的な感じで、うん、なんかそういうのあんま好きじゃないんだけど、基本
なんかそれは分かる、
マックスウェルがそこに乗っかるとなんか弾けるみたいな、
多分ホットデイビッド、
ホットデイビッド、
とかってナウとかのプロデューサーなんだ、
もう関わってるんじゃないかな、
昔やってたって多分そうだよね、
うんうん、
それが多分
エンブリアだけでもちょっと違ってるみたいな、ファーストサード、ね、そうなのだから、うんうん、ファーストサードはそこら辺の
誰が
関わってるんで、インタビューで言ってるのは、俺はなんかすぐに新しいやつらとコロコロやってプロデュースしてもらったりだとかっていうことをやり方
じゃないんだけ
ど、クラシックなんだけど仲いいメンバーと、うん、ずっとやり続けるっていうのが俺のスタイルなの的なことは言ってたね、
うん、
だからやっぱそういうシーンはブレずに、うん、だけどそこ新しいテイストで、うん、ブリックホッチだとか、うんうん、ハロルドだとか、うん、あとはトラビス・セイルズか、
うん、トラビス・セイルズ、
うん、この人もなんか、うん、この人もなんか今回のサマーのやつで参加したらしいけど、
結構あの人はなんか誰か忘れたけど結構有名な人を何人か、
アリアナグランデとか、
あ
とアバンド、
あそうだね、アバンドのプロデューサ
ーやってるみたいで、なんか全部一応 YouTube とかチェックしたんだけど、なんかあの人ちょっと面白そうだなっていうのは思って、
うんうん、
なんか YouTube はたまたまだけど、まあ、ゴスペルっぽい感じ、
ね、そうだね、うん、あれが、うん、俺ああいうの結構好きなんだよ、
そうだよ、うん、あれ、ね、70年、80年代っぽいっていうか、
うん、正直そのゴスペルちょっと掘りたいっていうのは、掘りてディグしたいっていうのは正直結構前からあって、
実はもう1年前も
言ってたっけ、なんかね、別にきっかけがないわけじゃないんだけど、なんかそれもアルケリーのちょっとどのアルバムか忘れたけど、 のチョコレートマッキーよりちょっと前のアルバムで、もう本当にオルガン愛ので始まって、でなんかこう教会音楽みたいな1曲目のあるんだけど、それがすごい好きで、そうゴスペルはね、そこで、まあでもね、宗教学だから
さ、そうそう、なんかね、とっつきにくいというかね、なんかその、どうやって、
なんかさ、今回のマックスウェルでもさ、なんか、すごいそういう曲やったじゃん。
やった。
で、あれなんか、異常に反応してんのが、外人だけだったじゃん。
なんかそうだっけ、残ってる感
じだな。なんか別にあれ多分、その、ちゃんとした楽曲っていうのじゃなくて、まあ、即興みたいな感じだったんだけどさ、なんか右の方すごくなかった。右後ろ、
なんか傷が張ったけど、
そう、なんか
後ろ、
右後ろの方だけ、うん、すげえキャキャ言ってて、なんだろうかな、うん、
まあ、あの外国人の方と
か、そうだったよね、
なんかディアンジェロ以上に来たような気がするまあ、お客さんが、まあ、感じただけかもしれないけど、曲の合間合間になんかね、そのみたいな感じで、自分の思いをなんかどんどん紡いでいく的な、うん、歌っていく的なメロディーを、うん、作りながら、うん、
しかも日本人に分かりやすく、
そうそうそう、
英語っていう感じがあってもすごい
聞き取りやすく。っていうのは、なんだろう、やっぱそのソロとしては、コスプレに近いものという
か、あと、まあ、ニッシュ・ウーマン・ソワテに関しては、あの歌詞って、ネイティブではやっぱ分かんないんだって、俺も、
みたいだね、なんかすごい分かんないん
だ、そう、俺も何回訳した文を見ても、まあ、難しいんだね。わかんないんだよ、いまいち。だから多分、あそこだけそのあえて日本語の訳とかなってたじゃん。
日本語の訳見てもわかんない。
なんか、まあ俺はさ、前多分紹介した時にその妊娠の女性のことって言ってたと思うけど、まあ深いよね。その愛とかさ、恋愛の愛だけではできてない。まあ、多分今日はすごいそういうこと言ってたから。
だから、なんか、ちょっといろいろ謎が多くてさ、うん、今日のね、ウーマンジャーさんの時に、まず、あの女性の学校とかって書いてあるから、それ絶対にさ、英語とその和訳が引っかかれてたけどさ、和訳あれ、Google で自動和訳したやつでしょうか
あ、ね、
っていうぐらいのさ、なんか片言
だったね。
だから、あれが合ってるのか、どうなのかっていう、なんか謎が、で、なんかね、ケイト・ニッシュがこういうのを歌ってるから、女性目線で歌って
るのか
と、
ね、そうだね、
思いつつ、ちょっとよくその主体が分かんない、で何に対して歌ってるのか分かんないとありながら、でね、今度はマックスで歌うんだけど、歌いながらね、千代の富士と A6 戦で、あと、まあ、祝戦が、徐々にスライドに流されるというか、
そう、ちょっとシュールな絵がね、
そうそうそう、
いや、俺はさ、すごい、まあ、ライトとかでさ、もう本当になんか好きな曲が聴けるってさ、うん、俺は、その、ディアンジェロでじゃあアフリカが好きなんだけど、まだ聴いたことないわけよ。アフリカ聴けたらもうまず死んでもいいぐらいの、
アフリカなかなかやってくれない。
やってくれないんだけど、
日本でアフリカやってくれ
ない。今はまだ、少なくとも俺は聴いてないんだけど、まあ、ね、まさかマックスウェルがもう10年以上前の、しかもすごい好きな曲をやってくれて、まああの時も盛り上がりが結構初めでやったじゃん、4曲目、4曲目ぐらい
でやったね、
やって、まあもうなんかもう本当にすげえなっていうところで、なんかあれって思って、あれ、なんか はじめ相撲の人が出て、あれなんか
なんで相撲なのかなみたいな、
なんで相撲、そう
やっぱね、すごいジャパンって言ってたからね、その日本のことを思って相撲文化を尊重してくれて流してくれてるのかなと思って、ね、で次の第二のおっさんが出てきて、えっていうのが
あれって見たことある、
第3
でまた確信に変わるとあれ巨戦じゃねえ、
まさかね、うん、そのマクセルで巨戦に並ぶとは
同じ巨戦、同じ巨戦の、まあ、笑顔がね、すげえシュールな笑顔っていう、
マクセル巨戦が好きなのかな、
あれね、ちょっと
謎
の
ある
ハロウィン、まあ多分、うん、今年亡くなった方と、うんうん、俺知らないの、知らない
の、いや分かんないよ、まだ分かんないよ、すごいファンなのかもしれないし、
おわしこさんって今年亡くなった、
今年亡くなった、そうそうそう、
なんかそんなニュースあったなと思うけど、うん、まあプリンス、
プリンスからの
話です。千代の富士。その間誰だっけ？
は A6
スケ。A6 スケ。とモハメドアリ。
モハメド
あったんだって。モハメドアリも入ってたんだって。
映像に？
で書いてあった。
一番最初だわそれは。一番最初のプリンス。プリンスは誰でも流れてないから。
プリンスの絵はないよ、ね。いきなり来たのは多分。
最初なんだっけ、原爆だっけ、原爆関係ない、原爆関係ない、あっちね、あれ、あのマーティン・ルーサー・キング、
あ、マーティン・ルーサー・キング、あったのそれ、
あった、一番最初ね、キング牧師、マーティン・ルーサー・キング、うん、からの俺はしかしで、その後にあのマクセルの昔の映像が流れてみたいな、うん、ね、そう、だから最初プリンスから始まってるんだ、彼はやっぱその哀悼の意味込めてるわけじゃないですか、ラブの、うんうん、そういう部分で多分やってくれたんだ、で韓国でね、どうやってやってるのかっていうのはまた気になるところだけど、
まあそうだね、
日本人の皆さんも、そう、こういう偉大な方が亡くなって悲しんでるだろうみたいなのを多分、まあね、尊重して多分流してくれたと思うんだけど、
まあ多分そう思うしかない、
そう、だからやっぱり謎の問題は、取り上げた日本人をマックスが知ってるのかどうか、選んだのはマックスなのかっていうことと、
さあ、でもさ、なぜあの人たちを選んだのかっていうところがあるじゃん。
そう、
今年亡くなった人、うん、誰かがいる、
そう、なんか他にもいなかったっけっていうのもあるよね。
俺だったら例えば蜷川幸雄
だよね、
とかじゃないって思うんだよ。まあまあ最近すぎるといえばそうなのかもしれないけど、他誰か言ったって、なぜそこを選んだのかっていう、
ね、大橋巨泉は、大
橋巨泉はどうしてたのかな、
いや今年、
7月、
いやでも結構最後、
いや誰かいたぞ、誰かいたよ、男子は去年結構前か、
男子はまあまあ、男子は
酒飲みす
か、あ、川島の今年は、まあ、デビッドボーイも後回、あ、あと回ち、
え、そう
なの、岩田聡だよね、あの任天堂の、
あ、はいはいはいはい、はい、はい、
桂米朝、
あ、そうなんだ、
橋場秀吉って言う、どういうこと？豊臣秀吉。相
川金也？
え？
死んだ？あの萩原の中では死、死んだよね。
知らない。
うん、なんか事故で亡くなりました。
あ、まあまあ鳩山。
鳩山って言って
鳩山幸雄の兄ちゃん。
あ、そうなんだ。え、デビッドボーイって
デビッドボーイとして
映像はなかった？
まあ、全くなかった。
なかったよね。
だからデビッドボーイを超えたんだよ、あの3人ブラックスターを超えたわけ
よ。ブラックスターを、
ね、正直大橋巨泉は皆川幸雄に変えた方が良かったと思うんですけど。
いや、大橋巨泉俺知らなかったんだけど、
うん、すごい人だよ。すごい人だけど、
いや、亡くなったの。
ユーマンズ
他は？なんかもうちょっと言ってんの。
よく言ってんの。じゃあ何をやった人かっていうのまだ知らないわけじゃん、まあ、正直。でなんか下ネタをすごい言う人っていうぐらいで
さ。いや、あのさ、大橋巨泉の笑顔がさ、
スイッダービーね。
いや、あの大橋巨泉のあのすげえ笑顔とさ、マックスウェルの対比がさ、ああないなと思って。君写真撮ってたよね、それ。すかさずさ。
すかさず、いや、あれはあのやっぱ一番のハイライトかなと思って。
そうそう、それってさ、大橋巨泉であの来る一番端の笑顔
だ。そうそう、だからね、あのマックスのインタビューでさ、すごいあの現代の音楽シーンをさ、
これもあってるよ、この顔も
あってます、あった顔してる。だからあのね、あのネットで拾ってきてるんですわ
っていうことです、
うん、そうそう、あのスライドの作り方とかも、うん、すごい、まあ、そんな感じでしたよ。
そうです、うん、
映像バックにその真剣にマックスが同じだとかって見た時に、この人ってすごい面白い人なんだなって思って、すごいお茶目だし、優しい人、う
ん、そうだね、
そう、亡くなった人に対して哀悼の意を捧げようよっていう。
そうなの
か。だから、そう、だから、そう、だから、僕、あれは、ウーマンザークの歌詞が分かんないわけで、その
シーンが。まあ、細かいニュアンスで。
逆に、ああいう人たちが持ってきたことをヒントにして、ウーマンザークの謎を解くっていう、逆に、巨泉の活用しないといけない
ですね。ちょっと待って、今、住宅狙って
る。ケイト・ブッシュは、例えば、じゃあ、その、女性の妊娠のことを歌ったのかもしれないけど、
うん、
そら、
うん、だけど、その Google 和訳と大橋巨泉からあのトップしたら、うん、実はその母親が、奥さんが愛する旦那を亡くした時のことを歌ってるのかなって思った。だからもう伝えたかったけど言えないみたいな感じが最後に和訳してくれて
たみたいな。あったかも、
うん、で、なんかみんな死んだ男をなんか流してた。そう、アメリカ人から見たらこういうことを歌ってる曲なんだって逆に見えたわけ。わかんない、これは合ってるのか
わかんない。俺も今は思わない。いや、わかんないからさ、俺はなんであれが流れたんだろうっていう。いや、そこの考えは今は初めて、新鮮だね。
いや、そういうふうに使うしか、あの演出は理解できないからね。
あれでも結構ハテナだったと思うよ。
ハテナハテナ、もう絶対その俺みんな爆笑するかなと思ったらさ、俺だけだったからさ、お前笑ってるの。これもインタビュー撮れたけどさ、日本に知り合いがいいんだよね、友達がいるんだよね、マジで。その友達がなんか教えたんじゃないかな、俺の話したらどうみたいな。これいいじゃん。じゃあ
塩野富士 A6 助大橋巨泉をバックに絶対に笑っていけないマックスで始まった。
そう、だからやっぱ
そうなるよ。
だから多分 本人は狙ってなかったと思うんだけど、真剣にプリンスとどう関わってたんだろうな。もしくはもうそれ以上に出してるわけだもんし、
まあ日本ではそうって思ってるのかも。
そうだから俺らのプリンスはお前らの祖先だろっていう、その
あなるほどね、
うん、同じ思い、
重いね、
楽しい思いだよなみたいな、うん、外しなくなってよみたいな
ってことを言い
たかったと思うんだけど、全然そういうふうに思わない
ですよね。
あれだけ、
ね、
あれでは、
あれでは
思わないけど、うん、でもその慈しみ、うん、なんすごいやつやん。
まあまあね、そうだね、うん、まさかの感は否めないけど
否めるか、でも、まあ、否めるか否めないか、
今の考えで言ったら、ね、うん、あの、まあ、多分みんなあそこにバンドにいた人たちはワシコ戦よりもプリンスが亡くなったことの方が悲しかった。
まあまあ間違いなくね、
間違いなくね、
多分2000、まああそこキャパ2400人だから、ね、まあ、2000人ぐらいいたのかな、2000人中2000人がまあ多分プリンス、
うん、そうだね、プリンスもしくは
本当に残念だなって思ってる。
そうね、
まあ、そのぐらい衝撃だったからね、うん、
まあけど、まあマクスウェルには俺らの、うん、俺のプリンスが亡くなった悲しさっていう比喩が、日本人、君たちにとってはエロブスケとか、うん、千代の富士とかが亡くなったぐらいの思いなのでっていう伝えられ方をされたと、
多分このやり方は他の海外でやってんじゃないかなって思った
ら、ああ、なるほどね、
韓国だったらその韓国今年亡くなったみたいな、ね、うん、
まあ、海外でのね、どういう反応だったのかっていう
これ、ね、それこそネイティブじゃないと分かんないというか、まず俺らの韓国の人誰が死んだかも分かんないし、死んだ人見たところでさ、
どういうキャラ、
ある意味プリンスと同学に扱ったらやっぱ、うん、みんな悲しいんだろうな、うん、韓国の人たちはって思うけど、実際韓国の人たちはいやこれコメディアンやったらみたいな、
そうだね、
まあそのね、大事な一緒だから
生2つ、
あ、深いよね、そんな初めて、うん、日本人なんてみんなできないよね、うん、なかなかね、うん、
そう、
人種を超えたそれ、演出というか、うん、今本当に楽しそうに歌ってるな、なんか、また体がすぐ戻ってくるから、
そうね、
うん、すごい嬉しいよね、最近、うん、
まあ本当にメンバー全員が嬉しそうだ、
でもそれちょ、
まあ、これディアンジェルズもそう、うん、
そう、まあ話したようにディアンジェルの時はもう、ね、やっぱファンクチームの連帯でね、うん、連帯もして
まさに JB って感じ、
うん、もういきなりね、なんか、あれでも全部の感じやってたけど、マクセルはね、なんか徐々にだんだんなんか、ボルテージが上がっていったか、
ジェームス・ブラウン、まあ、ファンクじゃないんだよね、
うんうん、
極端に言うと、ディアンジェロはファンク、マクセルは、そうというか、マーヴィン・ゲイとかさ、うん、リオン・ヘアとか、そうそう。そっちなのかなとは思うけど、うん、
そうだから
細かい差だけど、
うん、なんかそれの違いは感覚的になんとなくあったからさ、うん、盛り上がるんかやっていうのはちょっとあった、
うんうん、歌い上げる的なね、
そう、それはね、日本のアーティストだったらさ、まあ日本語の歌詞も大分かるし、なんだろうな、伝えたい語ではそのまま直に伝わるっていうのはあるけど、やっぱちょっと R&B とか海外のアーティストっていうのは本当にシーンが伝わってるのかなっていうのもちょっとなんかねあったりだとかさ、楽しめるのかなっていうのもあったけど、まあディアンジェロもなくてもね、ライブ行ってみて純粋楽しいっていうか、
すげえ楽しい、
すごい短いと思うからね、うん、1時間ぐらい、
うん、
そ それでもなんかお腹いっぱいに思える
いや本当にもう途中ぐらいで、ね、まだやるぐらいのいやもう相当やってくれましたぐらいのさ別に全然悪い意味じゃなくて、あーもうこんなにサービス精神がすごい
そうだよねそうまずね日本のでかい国旗をね、うん、取りかざして来て、まあ、最後アクセルまでいっぱいしてやっぱメンバー思いっていうかさバンドのメンバーが好きなんだよね多分それぞれがソロの画面を持ってるしそれぞれがいいマイナスをしてるんだよね、うん、マクセル以外どうでした
まあ本当に好きな人ばっかだったからドラムって名前なんだっけ俺全然知らない人だったんだけど、うん、確か調べてもそんなに出てこない人だったんだけど、うんうん、
ドラムは分かんない。
ドラムがね、うん、パワフルだったよ、うんうん、ダビル・ホーこの人なんだなんか誰かってでもその人ジャズの人だと思うんだけど、うん、違ったかな、でもジャズっぽくなかったよね。
まあまあそうだね、うん、あんまりなんか
気持ちが分かんない。ちょっとこの人は知られてないけど見たことがある気がする。
トラビス・セイルズはちょっとなんかもうちょっといろいろ知りたいけど何も音源とかも出してないし、
そうだね、
たくさんいるんだよね、うん、こうやっていろいろね、バンド組んで人もあると。
だからそうそう前に言って俺らがその LINE で話してる時に言ってたの、うん、俺もその2009年の時点で、うん、冬すれば多分ギリ知ってるか知らないか、まあ、グラスパーのバンドでっていうのは知ってるぐらいのレベルだったんだけど、そこのバンドでクリス・デーブが叩いてるとかさ、デリコーチがベースやってるっていうのは知ったのは結構後で、1年2年してクレジット見たら、あ、デリコーチってこうクリス・デーブがやってんだ、こんなんもやれる、こんなんやってんだっていうのが驚いたの。
料理でなんか好きなわけだ
みたいなね。そうそうそう、それがまさに最近で言ったらキーム・ハロルドで、そのなんかこうマクセルのメンバーを見てたらキーム・ハロルドっていう人なんかよく見たことあるなって見たら、まあ、ディアンジェロ の, あのツアーにもいたドランペッターで、でケンドリック・ラマーとかも川島シンドンとかもこう一緒にやってたりするから、お前も言ったけどさ、その知らないけど聞いてるっていうさ現象がさ、うん、
その怖さという
か、うん、面白いなって、なんかそのアーティストの名前は知らないんだけど、いざ昔から聴いてた曲のドラムはこの人と書いてるとか、うん、面白いよねそれ、うん、
なんかジャズとかだとさ、うん、なんかトリオなら3人あのね、2人とか見てたからでさ、うん、なんかそのメンバーごとになんかこのメンバーだとなんかこのこういうセッションになったみたいなのを楽しむみたいなのがあるけど、うん、こういうなんかもうちょっとなんか普通の別のジャンルの音楽でも実はなんかさ、ね、バックバンドのメンバーによって音楽の雰囲気が変わってきたりだとか、
でも多分それは最近だよね、うん、今って本当にそのなんていうの、ジャンルがなくなってるじゃん、うん、だからジャズの人が R&B、ヒップホップのドラム叩いてるしさ、うん、昔ってそんなの絶対なかったし、
まあね、うん、肩に回ってたというかね、うん、まあ、そういうのも裏を返せばそのなんかジャズのそういう文脈っていうかさ、今のが割と他のジャンルに、うん、ちょっと入り込んできてるっていう、うん、まあ、そういうのもあるのかもしれない
ね。そうだね、うん、
なんかジャムの文化があるからさ、うん、その入ってきやすいっていうかさ、うん、セッションしやすいみたいなのがあるのかな、うん、
まあね、前から話してるけど今の若い人でさ、 ケンドリック・ラマー知らないアメリカ人って多分いないじゃん。
まあもういないだろうね、ドクター・ドレレベル。
前ちょっとで俺らで言ったらエミネムだったりとかさ、まあそういうアーティストがね、そういうグラスパーとか、まあさっき言ったカマッション・シンドとかやってるからさ、まあそれはすごいいいことっていうかね、ヒップホップの人だけど、あのバックバンドはジャズの凄腕の人たちがやってるっていう世界だからさ、面白い。
そうだよ、だってアデルとかそういうもの、うん、もクリス・デイブが出てたりますから、うん、本当にメインストリームとね、そういう、うん、地盤の、うん、だってさ、一緒だからね。
まあなんか本当にもう最近なんでジャンルがなくなってさ、例えばだけどさ、サム・スミスとかさ、ディスクロージャーってやったりとかさ、まあ、ちょっと違うじゃん。畑としてはさ、R&B のさ、もうディスコの人たちとさ、曲作ってる。
本当になんか面白い。